マルコの介護ケセラセラ。こんにちは。介護福祉士でもあり介護の明るいイメージを発信するライフデザインクリエイターのマルコです。
マルコさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。梅雨入りしましたけど ね、梅雨吹き飛ばす感じでやってきました。
そう、いつも元気なマルコさんだもん。
はい、月1回のお楽しみでやってまいりました。今日もよろしくお願いします。
はい、
さあちょっと6月にも入ったんですが、まずは私が所属している美原十条の施設のことについてお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、特に大きな変化はなく、ちょっとコロナ禍も落ち着いてきたかなというところで、うん、はい、面会の方もちょこちょこ来てくださるような感じになっています。で、施設の中でもお散歩とかもね、ちょっと一時聞いてたんですが、
う
ん、まあ、この雨でなかなか、ね、
そうか
しばらくまた行けなくなるので、
なりますね。
なりますね。ですので、まあ、職員が、まあ、以前から言ってますけども、ホットプレートでね、なんか、はい、手羽先をこの間焼いたっていう。
美味しそう。
美味しそうですよね。男性のね、お客様が手羽先食べたい言って、目の前でホットプレートとあと生キャベツ食べたいっつって、キャベツ居酒屋みたいな。
本当やね。
ね、めちゃめちゃ喜んで、ちゃんとなんかつけだれみたいなのもスタッフが作って、美味しいわ言って、あとまあなんかだから、ユニットの中でクッキングしてるスタッフがすごく多くて、うん、コーヒー風味のホットケーキ作ってるとか、美味しいですよね。だからそのスタッフにもうホットケーキのもう作り方がもう慣れすぎてて、だから介護士10年目の子なんですけども、ホットケーキ歴も10年目やなっていう話を。
お店できそうですね。
お店できそうですよね。だから介護士になったらそういうのもうまくなるんやなとか思いながら、楽しく施設では過ごしている。
いろいろ工夫してらっしゃるってことですね。
そうですね、工夫しながら楽しんでいただいてますね。はい、で今日はですね、ちょっと季節もあって、テーマがですね、大人のおむつかぶれについてお話をしたいと思います。なるほど、ま
あね、ちょっとお昼時ではありますけど、これ大事なことですからね。は
い、そうですね、スキンケアという観点でもとても大事なので、お話をしたいなと思います。で、特にね、ご自宅で介護されている方とかはちょっとね、気をつけていただきたいなと思うんですが、おむつかぶれ、いろんなおむつが今ね、ドラッグストアとかでも見るんですけども、いろんなおむつがある中でいいものを選んでいただきたいなと思うんですが、まあ、皮膚のトラブルのやっぱ原因にもなったりするものなので、はい、まずそのね、おむつかぶれの原因について触れていきたいと思います。ちょっと調べてきたんですが、はい、まずはですね、長時間着用することでやっぱりおむつかぶれがにつながりやすいということです。やっぱり菌がこう繁殖をしやすくなったり、長時間ずっと使用していたりすると、うん、おむつかぶれになりやすいですし、やっぱり毎日入浴できない方もいらっしゃると思うんですが、やっぱりおむつは毎日変えるっていうのがこう基本ではあるので、うんうん、まあ、そこに関してもちょっとね、注意をしていただきたいというところがあります。でもう一つがですね、おむつかぶれの原因、肌への摩擦っていうのが非常に原因になりがちなんですって。で、まあ、寝たきりでいる方って、同じ姿勢でいる方が ね多いですよ ね、うんうん、ね、寝返りがこう、ね、打てない方とかもいらっしゃるので、うんうん、お尻とかへの摩擦が多くなるので、それが原因になるんですって。で、予防ですね、うん、はい、予防のところは私たちも施設の中でしてたことも含めてお話をしたいんですが、まず一つ目がおむつの交換の頻度とか、
はい、
商品でサイズを見直すっていうことなんですね。
はいはい、
でやっぱりこう分厚めのおむつだったりとか、うんうん、合ってないおむつは、
そうですね、
そうなんです。で私たちも美原十条でも他の施設でも多分そうだと思うんですけど、1年目のスタッフって1回おむつを履く研修とかがあったりするんですよ。
え、研修で？
研修で、まず履いた気持ちをになってみようっていうことで、はいはい、そしたら やっぱりね、どんなおもちゃ入ってもゴワゴワするんですよ ね、 想像していただいたらなんとなくわかると思うんですが、うんうん、なのでやっぱりこう履いているとちょっと気持ち悪いなとか、うん、痒いなとか、うん、このゴムのギャザーのところとかが気になるんですよね。なのでまず今あの使ってられるおむつが合っているかっていうところを、まあ、ヘルパーさんとかにもね来ていただいてられたら相談をしたりしながら、はい、あの決めていただきたいんですが、あと施設で気をつけていたのがおむつを当てるときにシワがないか、うん、そのなんかちょっとしたシワがちょっとよれてるだけで、そこに圧が当たるだけで違和感なんですよね、
はい、それがそうですそうです、
うん、なので、まあ、そういうことも含めてちょっと気をつけていただく、ほんと少しのことなんですけども、はい、当て方ですよね、うんうん、で当て方というところで、予防でもう一つがおむつ交換の時に注意をするというところで、はい、まあ、あの見たことない方はちょっと分かりにくいかもしれないんですが、おむつって側っていうこうね、おむつの側があって、その中にパッドを入れて当てる
っていうのが、はい、ちょうどあのお股のところに、
ね、お股のところにそうなんです、はいはい、当てるのが基本なんですけども、そのおむつ交換の時の当て方で、まあ、基本的に濡れたものをパッドを交換するっていう、うん、中のパッドを交換するっていうのが基本なんですけど、その時に、まあ、あの小柄な方だったらちょっとこうねパッドとか抜けちゃったりとか、うんうん、えいって引っ張ったら取れたりするので、それで抜かれる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そうすると摩擦で背中のところが擦れちゃったりすることがあるんですよ、
はい、
ですのでおむつ交換をするときには優しく当てる、で優しく抜くっていうのを基本に、
ついついね、はい、あのいちいちこう上げ下げするのがね、
そうなんです、
ちょっと面倒だわというか、はい、になるので、抜けるピュンって
で抜いちゃわないで、
ちょっと差し込もうとか考えますよね。
考えますね、うん、なのでちょっと向こう向いてもらってこっち向いてもらって綺麗に抜くとかで、まだあの力がちゃんと残っておられる方はちょっとお尻上げてっていうのだけでも、その自律支援にもつながりますし、綺麗にこう当てるっていう作業にもつながるので一石二鳥なので、まあ、全部こちらでやらないといけないんだじゃなくって、ちょっと向こう向いてくれるかとかでもできるんだったらしていただくとか、まあ、そういうところで綺麗に当てるっていうのが基本になります。そうですね。はい。で、最後なんですけども、最後予防が、これが多分一番大事で、うん、肌を清潔に保つというところです。うん。で、もうこれは本当私たちのテーマでもあったんですけど、まあ、拭き残しとかがないようにとか。
そうですよね。気持ち悪いですもんね。
気持ち悪いと思います。もう自分で考えたらね、ちょっと嫌だと思うのでね。嫌です、嫌です。はい。やっぱりそこをちょっと綺麗に拭いていただくっていうところなんですが、でも本当に高齢者の方ってすぐに赤くなったりとか、
そうですね、
そうなんです、これから
皮膚がこうなんですか、薄くなっちゃってんですよね。
そうなんです、ですね、ちょっと拭くだけでね赤くなっちゃったりするので、ちょっと最近赤みが目立つなとかだったら、ね、タオルとかでいつも拭かれてたり、あの正式って言ってね、なんかあの一枚一枚あの拭いて捨てれるものも今多分売ってると思うんですけど、
はいはい、ありますね、お尻拭き取り、
あ、そうです、
ティッシュじゃないけど、なんか
ウエットティッシュみたいな、
ありますね、
はいはい、あるんですけど、それをこう拭き続けているともうそれがまた摩擦になったりとかするので、ちょっと最近気になるなっていう方は、あのね、施設で使ってたのがインセンボトルっていう名前だったんですけど、はい、あのね、ドレッシングのちょっと何て言うんですか、わかります、
わかります、
あの先の穴が狭いやつ、
こうピュって出せるようになってるんですよね。
そう、あれにそうぬるま湯を入れてもらって、あれ100均とかでも今売ってるので、その空き箱とかじゃなくても、はいはい、100均とかでそれを買っていただいたりして、それにお湯を入れて下にね給水パッドとかを引いてシャーッと流していただいて、ティッシュでポンポンって拭くだけで、それだけで肌の負担がちょっと減るんですよね。
あのウォシュレット代わりみたいな感じですよね。
そうです、はい、だからウォシュレットと同じで、そっちの方が肌への負担は結 構少ないです。な
かなかねウォシュレットに座れない方とか、ね、あるいはウォシュレットびっくりするとか
使い慣れてない方はピクッとね
キャーってなりますからね。うまく当たらなかったりもするし。
そうですね。ですのでそのボトルはまああの注意していただきたいのはキンキンのお水とかは入れない、熱いお湯とかじゃなくて、まあ、人肌ぐらいな、うん、そうですねものを入れていただいて、それであの洗っていただくと結構清潔を、
そうか、汚れのところにもこうピュッとできますね、あれだと。
そうですね。でお薬を塗らないといけないという方は、うん、もうそこで綺麗にしてもらってお尻の薬塗ってとかいうこともできるので、
そうかそうか、 そういうのもそれでこう優しくあと、うん、ちょっと拭いてあげる。
そうですね、
ゴシゴシとかはしたらあかん
こすって、ゴシゴシはちょっとねやめていただきたいのと、であとでもそれでもやっぱりちょっと良くなっていかないなっていう方は、うん、やっぱお医者さんにちょっとご相談いただく、はい、っていうのが大事で、そしたら聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、アズノールっていう薬とかね、
聞いたことあります。
あります私も何度もこう塗らせていただいたこともあるんですが、はいはい、肌をねあの保護するお薬だと思うので、うん、まあ、そういうものをあの出されたらそれを塗っていただくっていうのも、まあ、ひどくなっていかないっていうのがね、うん、大事なの で、うん、でやっぱこうひどくなると聞いたことあると思うんですけど、床ずれとか褥瘡って言って、はい、皮膚がこう傷ついてっていうことにもなって、うんうん、ね、そうなるとなかなか治らないんですよ ね、
ですよね、
はい、
で自然治癒力も落ちてますから、
そうなんです、
治りにくいですよね。
でやっぱ汚れやすい場所なので、綺麗にお薬塗って、うん、あのなんていうんですか、その絆創膏みたいなの貼っても、うん、また汚れたら交換しててこういたちごっこみたいになるので、 そこまでにならないうちに予防していただくっていう、これまでのこう流れが大事になってきますね。
長時間つけっぱなししないこと、うん、
はい、
でそのなんですか、あの
肌への、
ね、通気性も考えること、
そうですね、今結構薄くで売ってるのとかもあるので、まああのドラッグストアの方にね相談していただいてもいいかもしれないですね。
それはいいですね、
はい、ですのでもう自分でこういろいろ探してってなるとね、合わへんかったお金もかかったりするので、
そうです、結構高いですよ、
結構高いんですよね。
それですね、
見てみると
すぐこうそのよく交換するとすぐなくなっちゃって、
そうですね、で合わへんかったらとかね、
そうそう、おむつなんかずっといつも買ってましたからね、うちにいる間ね。
そうですよね、うん、うん、
これはバカになんねえなと思いましたから、
バカになんねえんです、本当に。
だからまあパッドでちょっとできる限りは、うんうんうん、っていう感じですけども、
そうですね、うん、ですので、まあ、そういうところで注意をして、
そうそう、一つそう、パッドは重ねちゃダメなんですよね。
あ、そうなんですこれよくご存知で、
これは私は学んだんですよ。
そうなんです、パッドはそう、あのね、いっぱい、ね、あ、入れときゃいいっていうもんでは全くなくて、
そう、何重もしといたらねこうね漏れひんやろうと思うんですけど、あれは違うんですよね。
そうなんです、逆に漏れの原因だったりはみ出たりするので、ね、本当そこだけはね。
そうだ、今思い出した、それは大事なことだと思います。
そうなんです、皆さんのそれでまたかぶれますから
そうだ、
そう、それが分厚くなって、ですのであのパッドは重ねないでいただけたらと思います。
わかりました、
はい、
はい、くれぐれも皆さんその辺を考えてね、おむつの方をお世話される方も大変だと思いますけれども、
はい、もうできる範囲でやっていただけたらと思います、うんうん、
はい、
ということでおむつかぶれについて今日はお話をさせていただきました、はい、
ありがとうございます。
そして今日もマルコのほっこり話、
はいはい、今日もほっこり話
させていただきます、やったー、はい、今日はですね、ええ、おゆうさんにもとっても関係があるお話なんでございます。
私ですか、
はいはい、そうなんです、あのふと本当に最近ですね、ええ、あの私の所属するビハーラ十条にフェイスブックのページが実はありまして、7年前かな、7年前6年前の投稿ですみたいなたまに出てくる時があるんですけど、はあ、はい、それに私のフェイスブックがなりまして、ええ、見てみるとおゆうさんが写ったお写真がお母様と
ご、ね、
主人様と、
あれれれ、
でその投稿のちょっと内容を読ませていただきますね、
はい
はいはい、昨日は娘様の旦那様のお誕生日だったそうで、昔のように3人でお祝いをするためバースデーケーキを持ってお母様に会いに来られました。みんなでバースデーソングを歌い、ろうそくの火を消しておめでとう、温かい空間、温かい表情をされている、その光景が言葉にならないほど嬉しかった。 私たちはお客様の生活の人生の一部に携わらせてもらっている。辛いことも悲しいことも少なからず一緒に感じ過ごしてきた。だからこそお客様の本当の笑顔の瞬間を見られた時の喜びは私たちにとって深い深いものなのです、という、お写真が、あのバースデーケーキを囲んでお母様とお優様とご主人と一緒に写った写真が出てきて、
そうですね、これね、
めっちゃほっこりしたんですけど、
これは私だ
はい、その時のこと覚えていらっしゃるかなっていうのを聞きたくて。
覚えてますよ、もちろん覚えてます。で、うん、あんまりまだその美原さんにお世話になってからそれほど経ってなかったと思うんですよ、
はい、
うん、で、その時沢良木さんってその文章を書いてくださった方が担当で言ってくださって、はいはい、で、お部屋をね、お家にいらっしゃるようにしてほしいんですみたいな話をしてくださって、家具というか部屋の中の感じがね、
はい、
なので家で飾ってたものとかも持ってきて、うん、家にいる感じ、はい、あの部屋のようにしようということにしてたんですね、で、うちはいつもそれぞれの誕生日には必ずホールケーキを買って、
ハッ
ピーバースデーを歌って消すということを、まあ、やってたわけです、はい、同居してる時に、はい、で、まあ、ちょうどね主人の誕生日になったので、はい、じゃあ行く時に一緒にお祝いしてもらおうかなつって持って行ったっていう日だったんですね、それ、
はい、
で、まだまだ母はちょっとまだしっかりしてる感じに写ってますね、この写真でね、
めちゃくちゃいい笑顔 で、
うん、なので、まあ、そういうのは分かるんですよね、はい、なのでおめでたー言うて
素敵、みんなでケーキを食べられて素敵、
それを沢良木さんが撮ってくださったんです ね、
ね、それがもう出てくるのがなんか感動して、
いや、その時本、ね、いや、もう今私はもう改めて聞いて感動してます、あの時のこと思い出しますけど
ね、 ね、私もなんかこれが好きで自分がシェアしていてだからこう上がってきたんですよすごい、その当時も感動して
めちゃくちゃ恥ずかしいですけどねいや、そうなんですよ、はい、ね、いや、もうね、
はい、うん、でもなんかそういうことをね、こうみんなでケーキを囲むっていうこともね、
そうなんです
よ、大事ですよね、
やっぱりそういう喜び事っていうのは一緒に やると、うんうん、
はい、
本人分かってるかどうかなと思ってたけど、でもちゃんとおめでとうって言ってくれてましたからね、あの時
うえー言ってましたから楽しい誕生日を、
ね、まだもうケーキのことしかなかったかもしれないですけど、
ね、目の前にこうろうそくを立てたケーキが
そうそう、美味しそうに食べてましたからね、その後も、
ね、はい、でも施設に行ってもこうやってお祝いできるのはね、うん、とてもいいなと、は
い、ありがとうございます、
思います。
いや、なんかどうでしょう、私はなんかほっこりしましたけど
私もめっちゃ、いや、聞いてる方もきっとほっこりしてくださったと思います
ならいいんですけどね、
はい、はい、またちょっとそういうほっこり話も持ってきたいと思います。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
では本日のマルコの介護ケセラセラでした。